ライブの時間になりました。下村静子が、今日もお届けしてまいりますが、私のパートナーです。
こんにちは、建築士会のまちづくり委員会の富江と言います。よろしくお願いします。
お願いします。富江さん、なんかさっき聞いてたら花粉症が、
そうなんです、もうひどい花粉症で、
もう今やっぱり飛散かなりしてるんですかね。
してると思いますね。
そうですか、はい、でしかもその、何から始まるんでしたっけ、花粉症って季節的には、
杉から始まって、ヒノキになってブタクサっていう形になるんですけども、
それ3つとも反応するんですか。
杉は弱いんですけど、ヒノキから強くなってくるのに、杉が終わると新聞も取り上げなくなりますよね、花粉症とか。
そう
ちょっと寂しい、
ね、もうちょっとまた
次まで情報流してほしいなって。
そうなんですか。私らね、もう今日なんかでも気持ちいいから天気よくって、でお彼岸で、ね、お墓参りされてる方もいらっしゃったりとかして、いやいい気候ですねとかって言ってたら、もう片っぽではね、はい、
家を閉め切って、洗濯物の部屋干しで
うわーという富江さんなんですが、まあそういうことはひととき忘れてもらって、このスタジオの中で、はい、30分間楽しんで帰っていただきたいと思います。お願いします。さて、今月のテーマは健康スポーツということで、このただいま参上のゲストもそのテーマにふさわしいお話をしていこうということでお願いしてるんですが、今日はいつもと違って、スタジオにゲストが来られたというわけではなくって、インタビューに建築士会の上原さんが行ってくださっております。去年地下鉄北山駅のすぐそばに、オープンしたばかりのナディ北山アウトドアフィットネスクラブのマネージャー竹中久夫さん、この方にお話を伺っておりますのでお聞きください。本日はナディ北山アウトドアフィットネスクラブのマネージャーでいらっしゃいます竹中久夫さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ナディ北山さんなんですけれども、はい、今日は実際寄せていただいてるんですけれども、はい、いつぐらいからオープンされたんですか。
去年の10月です、ね、
あ、そうですか。
10月にオープンしています。
まだまだできて間もないですね、
はい、できて半年ですね、はい、半年弱です。
今まで近畿には、関西にはこういうところがアウトドアフィットネスっていうのがあんまりなかったんですかね。
はい、2年半前にですね、はい、神奈川県の逗子に葉山というところがあるんですけども、はい、そこの葉山で、はい、アウトドアフィットネスというのを初めてスタートしまして、はいはい、で、全国的にもですね、京都の北山が2店舗目になります。
あ、まだ2つしかないと、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
すごい珍しいんですね。
そうですね。で、はい、最近ですね、この2月には千葉県の館山のリゾートホテルにですね、はい、アウトドアフィットネスというのが入ったり、
はい、
あと4月にはですね、はい、代々木公園の近くと、あと福岡の、
はい、
大濠公園というところの近くにですね、はい、オープンする予定にはなってます。
だんだん広がってきて
る。そうですね。
そうですか。
はい、大丈夫ですか、されて。スペースがあんまりいらないので、はい、非常にですね、いろんなところから話をいただいたりして、はい、例えば、はい、田舎の廃校であったり、
あ、そうなんですか、
少し寂れた旅館とかですね、そういうところからうまく活用できないかとかいう話をですね、はい、結構いただいております。
あ、そうなんですか、
はい、
この北山にオープンされたきっかけというか、はい、どういうところが魅力だったと言えます
か。はい、まずですね、北山は非常に自然のロケーションが良くてですね、
はい、
鴨川が、非常に綺麗に、
はい、
河原が整備されていて、
そうですね、
で景色も非常に良くてですね、
はい、
まあ、あとはすぐ北山の裏に行けば山があったり、
はい、
はい、まあ、そういったロケーションが非常にいいというところがあります。
そうですね、
はい、
はい、プログラムは、はい、鴨川と河川の近くの山に行かれるっていうことがあるんですか。
はい、そうですね、基本的には鴨川と山を使ってまして、鴨川まではですね、はい、クラブハウスから徒歩で 3,4 分で行けますので、
そうですね、はい、
はい、でそこからウォーキングしたりですね、はい、ランニングしたり、
はい、
であとは山まではですね、はい、まあ、ウォーキングで行ける山もあるんですけども、
はい、
マウンテンバイクで行ってそのまま山入ったりとかっていうレッスンもやってます。
あ、そうですか、
はい、
本当に山も川も近いし、はい、選べるっていうのも魅力かもしれないですね。
そうですね、山も本当に種類がですね、はい、何十種類っていうふうにあって、
はい、
まあ、ルートで考えると本当に多分何百種類っていうルートがあってですね、はい、まあ、飽きないようにですね、いろんなところに、行けます。
あ、そうですね、はい、東の方、まあ、比叡山とか、
比叡山ももちろん行きます、大文字山も、 はい、船山も行きますし。
あ、そうなんですか、
はい、
すごいいろんな景色とかいろんな山がの道が楽しめる、
ね、そうですね、本当に山は非常に景色がいいので、
はい
はいはい、一度行かれると皆さんハマる、はい、
あ、そうでしょうね、
いい、
はい、やっぱそう考えると、こういう都市って珍しいかもしれない、
ね、そうですね、街中に、
はい、
あれだけですね、整備された河川敷のある川が一本流れてて、
はい、
ですぐ近くに山があるっていうのはですね、はい、全国的にもなかなかないということで、
そうですね、
はい、
先ほどあの湘南の場合は海で、ね、
はい、
カヌーとか、
そうですね、湘南は海と、まあ、はい、湘南もやっぱり山があるんですけど、海山使います、
はい、
はい、
すごい貴重なところなんです、
ね、そうですね、その、まあ、ただ湘南よりはですね、京都の方がやっぱり人口が非常に多いというところがあるので、
はい、
はい、フィットネスクラブとしては非常に成り立ちやすい位置ではあります、
はい、どういったお客さんが多いですか、
年齢層的にはですね、だいたい30代40代の方が、多いですね、はい、うん、で皆さん結構、ビューティーにですね気を使っておられる方が多くてですね、
はい、
非常に今も綺麗なのに、ま、
はい、
もっとさらにですね綺麗になりたいというような、
はい、
そういうお客様層がですね、
はい、
ほとんどですね。
あ、そうですか。
で女性の割合が9割5分で男性は本当に少ししかいないんですけども、はい、
結構男性の方も楽しめそうですよね、
はい、そうですね、あの、はい、徐々に増えては来られてまして、
はい、
まあ、あの山の中走るトレイルランニングとかですね、
あ、
まあ、そういったものを男性の方も結構楽しんでやっていただいてます。
はい、
はい、
そのこちらで、
はい、
室内のプログラムもあるとお聞きしたんですけれども、
はい、
ヨガとかピラティスとか、
はい、
はい、
あの、はい、
そういうのも、屋外のプログラムと合わせて並行してされるような、
そうですね、
できるんですかね、
はい、あの基本的にはですね、あまりこう激しいようなレッスンはなくてですね、
はい、
ゆったりと受けれて、
はい、
で気持ちよく受けれる、うん、そういうものを取り入れてますので、
はい、
まあ、ヨガピラティスも非常に、強度が高いものではなくてですね、
はい、
まあ、ただ効果は非常に出るものということでですね、はい、いい先生にですね来てもらってですね、
はい、
やっております。
あ、そうですか、
はい、でヨガとかピラティスみたいにですね、体のこう姿勢を整えたりするようなものと、
はい、
あとは外でウォーキングとかランニングっていうですね、有酸素運動の組み合わせっていうのが非常に効果高くてですね、はい、減量とかですね、
あ、そうなんですか、
体力作りには非常に効果があります。
あ、ハードなやつだけと違って、はい、
そうですね、
その後、
はい、
ヨガとかでまた落ち着いた
プログ
ラムを受けたりとか、
で本当にセットで受けられているお客様の中には、
はい、
オープンして半年弱なんですが、
はい、
体重でいうとですね、本当に10キロとか減量されている方も中におられますし、
そうですか、
はい、効果の出てない方があまりいないくらいです、
ね、は
い、
そうなんですか、
はい、
うん、
非常にですね、
はい、
このセットというのは効果が高いと、
はい、
言われております。
あ、そうですか、
はい、
なんか綺麗な景色の中でそういう運動して、
はい、
ほんで落ち着いてまた、
はい、
そういうプログラムをしてっていうのが、
はい、
心にもすごく良さそうです
ね。そうですね、はい、はい、やはり気持ちいい中でやるというのは長続きもしますし、
はい、
はい、緑の中でやるとメンタル的にもいい部分が非常にあると。
そうでしょうね、
はい、
うん、すごい、
はい、
で今あのおすすめのプログラムというの
は、ね、はい、外のプログラムでいうとノルディックウォーキングと言いまして、
うん、あまりまだね、
そうですね、
うん、
はい、スキーのポールのようなノルディックポールというものを使うんですけども、もともと
は
あのフィンランドで、
はい、
ノルディックスキーの選手がですね夏用のトレーニングに使ってたものなんですけども、
はい、
はい、これを使ってまあ普通にウォーキングするんですが、
はいはい、
こう杖をついて歩いているように見えるので楽してるとかよく言われるんですけども、
日本なんですね、
日本なんですね、
はいはい、
そうではなくて、はい、しっかり腕の力を使って歩けているので、
はい、
まあ、腕と足両方使えるということ で非常に全身運動になってですね、
はい、
普通のウォーキングに比べて消費カロリーが 1.5 倍になって、
はい、
さらに膝腰の負担がですね40から 50% は軽くなるということで、
はい
はいはい、安全に効果が高くですね、
はい、
運動できる非常に優れたですねトレーニングですね、
はい、あんまりあの街中では見ないんですけど、
はい、
まあ、あの場所的には
エリ
ア的には、ね、はい、流行ってるところもも
う、そうですね、はい、皇居の周りとか、
はい、
あとは大阪城公園とかですね、関西では、
はい、
あとは、まあ、スマ海岸とかですね、
あ、
そのあたりでは結構もうやってる人が多いみたいです。
ああ、そうなんですか、
はい、
基本的にはその舗装でなくってその砂地のところ、
舗装でも大丈夫ですね。
あ、そうなんですか、
はい、最近ではですね何人か見たんですけども、
はい、
北大路の駅の近くとかで通勤に普通に使っている方とか、
そうなんです。
見たことがあります。はい、
だんだんそういう人増えていくのかもしれないですね。
そうですね、もしかすると、はい、まあ、歩いて通勤ではなくてノルディックポールで通勤っていう、うん、ですね、姿が多く見られるかもしれないですね。はい、う
ん、運動としてはそのいいことずくめですもん ね、
はい、
いいことずくめですね。腰とか足に、
はい、
うん、よくって、うん、その40代の方がされるっていうのにもその負担なくできるような、
は
い、
そうですね、
はい
はい、あとは、まあ、姿勢がですね非常に良くなると、はい、お腹に勝手に力が入るんですよ、腕と足を使うので、
はい、
姿勢が良くなりますし、はい、まあ、もちろん、痩せる効果もありますし、はい、腕の力を使うことで、はい、まあ、足がですねあまり太くならずに歩けるっていうですね、はい、効果もありますので
女性には
おすすめですね。
そうですよね、
はい、
すごい。そういうプログラムはオリジナルではなくて、はい、どこかでやっておられるのをいろいろ取り入れられるという感じですか。
はい、その葉山にあるですね、アウトドアフィットネスクラブが、
はい、
立ち上げているアウトドアフィットネス協会というのがありまして、
はい、
でそこで資格をですね発行してます、
はい
はい、でそこの資格をですねインストラクターは全員、はい、取得して指導させてもらっているような感じです、ね、
はい、そうなんですか、
はい、
地域によってもまあ、こういう場所があるんやったら、はい、こういうのをちょっと強化していこうかとか、
はい、
そういうこともアレンジしながらとかあるんですかね。
そうですね、地域によって、うん、はい、はい、うん、まあ、葉山であれば海と山があって、京都であれば山と鴨川があって、
はい、
福岡であれば、はい、海岸沿いのですね長いロードがあるんですけども、
は
い、まあ、そういうのを使って、
はい、
ある程度アレンジしながらですね、
はい、
広まっていけばですね、
はい、
まあ、普通のフィットネスクラブでやっぱ長続きしなかった方とか、は
い、
そういった方もですね、
はい、
まあ、入会すれば非常に長続きしておられますので、
うん、
まあ、いろんな方のですね健康のためになればなとは思ってます。
そうですね、
はい、
単調な、
はい、
ね、その室内の運動とは全然また違うような気がします
ね、はい、そうですね、どうしても室内でこうエアロバイクとかですね、
まあ、はい、
ランニングマシンですよね、はい、あれで1時間走るとすごく辛いもんがあるんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、それがですねこう外でやると本当あっという間に1時間が終わるっていうところが一つポイントだと思います。
そうですね、
はい、
これから春先になったらね、季節もすごくいいですし、
そうですね、うん、鴨川は本当北山のあたりは桜がずっと咲くので、
そうですよね、
はい、その中を歩くと非常に気持ちいいと思います、う
んうん、はい、ちなみに雨天の時はどうされる、
はい、雨天の時はですね基本的にはもう中止ですね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、まあ、雨天、雨の日まで頑張って運動しなくてもいいではないですかと、うん、
はい、
じゃあ雨降ったらスタジオでですねゆっくりと、はい、まあ、ヨガでもやりませんかというような、
はい、
まあ、そんなですね、
はい、
本当に頑張るとかですね、きついことをですねやるっていうのはできるだけ極力なくしてます。
楽しみながら、
楽しみながら
ですね、自分のペースで、
そうですね、本当気持ちよく、ただまあ効果はしっかり出していただきますよ。
そうですね、
はい、
うーん、すごい理想的な、
そうですね、
そうですね、はい、あとそのナビ北山さん自身がいろいろ、はい、こちら寄せていただいても下に喫茶のコーナーがありましたり、
はいはい、
で2回も音楽のライブもされるというふうな、
そうですね、うんうん、カフェはもともとですね会員制でやってますので、はい、その来られた会員さん同士がですね、はい、まあ、コミュニティをですね仲良くですね、はい、作ってもらえたらなというような、まあ、そんなコンセプトでですね、
はい、
カフェをですね併設しているんですね、
はい、
で特に玄米と野菜中心のカフェで、
はいはい、
まあ、せっかくですね運動して中からですね綺麗になって、はい、もらおうというのに帰りにですね、はいはい、まあ、例えばですねちょっとジャンクフードとかいうのではですね、はい、ちょっともったいないの で、
そうですね、
せっかくなんで体にいいものもですね、はい、取ってもらおうということでですね、
はい、
カフェと一緒にですね、フィットネスとカフェの一応総合的な健康サロンのようなですね、
はい、
形でやってます。
うん、
でまあそんな中では。まあ、そういうスポーツだけではなくて、はい、いろんなカルチャー的なですねライブとか、
はい
はい、まあ、絵画とかですね写真展とか、
そうなんですか、
はい、スタジオはギャラリーにも使えるようになってるんですね、
あ、
はい、
いろいろそのフィットネスで仲良くならはった方のコミュニケーション
が、はい、伝
わったりとか、
ね、はい、あとはやっぱりこうスタッフとお客さん同士のコミュニケーションとかですね、
はい、
そういう利用の仕方もしてます。
あ、そうですか、
はい、
すごい楽しそうでね。
そうですね、
はい、
はい、
珍しいですね。本当にこういうのが今までなかったのかなって思うぐらい、はいはい、
そうですよね。
そうですね。
はい、まあ、実際はですね、結構あったと思うんですけども、はい、ビジネスモデル化をしっかりしたっていう例は多分今まであんまなかったと思うんですね。
そうです
か。その湘南の葉山はもともとはカリフォルニアのですね、
はい、
まあ、カリフォルニアではみんなサーフィンしたり、うん、朝走ったりバイク乗ってちょっとカフェでコーヒー飲んで、はい、でみんなでこうコミュニティ作って、
はい、
で会社に行くみたいな、そんなライフスタイルがあるんですけども、
はい、
まあ、そういうのを元に作ったものなんです
ね。ああ、そうですか。
はい、
日本にも、ね、定着すれば
いいですね。そうですね。はい、まあ、葉山ではしっかり定着して、
はい、
京都もですね、もう、うん、ほぼ定着しているというかですね、
はい、
はい、まあ、同様に皆さんですね、ライフスタイルの一部に本当に組み込んでいただいてますので、
はい、
本当生活をですね、全部こう健康的に変えれるような力がですね、あるのではないかと思ってます。
そうですね、
はい、
自然の中で人と楽しみながら健康的にいろいろ活動するっていうの
は、はい、
そうですね、理想的ですね、
はい。
あとイベントとか何か、はい、お知らせされるようなことってありますか？
はい、そうですね、毎週ですね、はい、日曜日であったり、
はい、
あとは祝日というのは必ず何らかのイベントをやっております。
はい、
はい、ちょうどですね、はい、22日、はい、祝日月曜日にはですね、はい、元は旭化成のランナーで、
はいはい、
アジア大会の金メダルとかも取っている高尾健二というですね、はい、ランナーがいるんですけども、
はい、
高尾健二の、ランニングイベントをやったりとかですね、
はい、
はい、
あと一緒に走って、
そうですね、走り方の指導とか、
はい、
あとは時計のスントというメーカーさんがあるんですけども、そこの時計を使って心拍数を測りながら、はい、まあ、ランニングしてみたりとか、まあ、そういうちょっと、
はい、
効果の高いですね、ランニング、
は
い、
あ、そうなんですか、
セミナーがあったりですね、
はい、
あとは次の週の日曜日ですね、
はい、
28日とかにはですね、
はい、
まあ、車椅子の方用の自転車でハンドサイクルというのがあるんですけども、
は
い、そのハンドサイクルとマウンテンバイクと一緒にですね、
はい、
まあ、ツーリングに行こうというイベントをやったりですね、
はい、
はい、まあ、そういったいろんなイベントですね、
はい、
毎週企画しております。
盛りだくさんです
ね。そうですね、はい、
ホームページとかで見れるように、
はい、ホームページでは常にアップしております。
はい、ホームページもすごい綺麗なので、
はい、
皆さんにも、
ね、そうですね、
見ていただけたら、
はい、ね、その楽しんでる様子ブログにもですね、ずっとアップしたりしてますので、はい、よろしければご覧ください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは今日は、ナディ北山アウトドアフィットネスクラブのマネージャーでいらっしゃいます竹中久夫様にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今富江さんと話してたんですが、富江さんの場合はね、花粉症なのでアウトドアフィットネスちょっとしばらくの間できないです、ね、
この時期はちょっと避けなあかんかもしれない
、はい、でもコンセプトが非常に面白い、
そうですね、
ねえ、なんかこう経験してみたいななんて、
ね、ちょっといい時期には経験してみたいな
って思いますね、思いますよね、
はい、
はい、ということで建築士会の上原さんのインタビューでした。ではここで一曲お聴きいただきましょう。カズサでディスタンス。バッタリ将棋のコーナーです。京都人町出会いもんバッタリ将棋、今日は富江さんが持ってきてくださったお話ですが、
はい、
はい、
まあ、健康スポーツという月テーマがありますので、最近オリンピックもあったことでオリンピック建築について何かちょっとお話しようと思って考えてきました。
オリンピック建築っていうのもあるんですか？
まあ、オリンピック その会場に建てていく競技場だとか、
はい、
そういうことを、まあ、オリンピック建築というのは言ってますけれども、
はい、
それの、まあ、お話しようと思って、まあ、その前にちょっと古代ギリシャのオリンピックっていうのがどんなものがあったかちょっと話をしようかなと思ってるんですけども、
はい、
もともと神話の話では紀元前1200年頃のトロヤ戦争でパトロクロスっていう方が死なれて、その時にアキレウスが競技会を行ったことが初めやというようなもう神話的な話になってるんですけども、
はいはい、
一応正式な記録として残ってるのは紀元前776年に始まって、で紀元後ですね、393年、
うん、
キリスト教徒が異教徒の神殿を破壊するということでもうオリンピアも破棄されて、だいたい1169年間オリンピックが開催されたんですけども、
うん、
まあ、それが過去にあったと ということが最近またクーベルタンですかね、
はい、
オリンピックをまた始めたということになるわけですけども、
うんうんうん、
その時はあの神殿の前で、まあ、競技をするわけですけども、
はい、
その競技はかけっこなんですね。で誰が一番、どの国のリーダー選手が一番なのかっていうのがあるんですけども、うん、スタディオン走っていうんですけども、1スタディオンっていうのは192メートルでこれを走り抜くっていう、うん、でこの競技場のことをスタディオンって言ってたんですね。
はあ、それがスタジアム、
それがスタジアムにな
ると。はあ、
なんでまだ建築らしい建築にはなってってないわけですけども、
うんうんうんうん、
それがだんだん後にあの最初はこの1競技だけでやってたんですけども、中距離走、長距離走、あのいわゆる5種目、円盤投げ、やり投げ、レスリング、
はい、
あとパンクラティオンというのはレスリングですね、
うん、
あと戦車競走というのまで最後は出てくるんですけども、だんだんと種目が増えて、まあ、戦っていた。で、まあ、それに伴って施設が増えていくということで、まあ、後期になってくると何かいろいろ建物が出てくるわけなので、
はい、
あのオリンピックのそういう競技場 の, その雰囲気がだんだんとその遺跡の発掘の中から見えてくるわけなんですよね。
はは
で、それをちょっと過去のイメージとして捉えてもらって、
はい、
で近世入ってからなんですけども、
はい、
ずっとそのクーベルタンが始めてからヨーロッパの各国で、オリンピックはやるわけなんですけども、
うん、
まあ、その時はその古代 の, そのイメージがあるもんですから、古代のギリシャとかローマ の, あの建築のイメージ、ね、
うん、
例えばローマのコロッセオなんかもちょっとイメージ含まれてるんじゃないかなと思うんですけども、ああいうものをデザインのベースにして施設を作ってたと、
うん、
で、まあ、ナチスドイツなんかが最後あの戦争前にやってますけども、あれでもあの国家 の, その威信を示したいっていうことで、あの非常に巨大 な, あのなんかもうすごく建築してるってことをイメージするようなことをやってるんですけど、うん、それでもベースは、まあ、古代 の, あのギリシャローマ建築を踏襲したようなことをやってるんですね、
うん、
でそれから戦後、東京オリンピックの時にこれでちょっと雰囲気変わってきたなと思うのが、
はい、
競技場についてはちょっとまだ平凡な過去 の, あのデザインがあのあれですね、
うん、
火をつける成果は
ちょ
っとこれ、
はい、
あれはあの昔からあるその競技場のデザインがあるなと思ってたんですけども、うん、あの代々木の本館別館ってNHK の近くですよね、
はい、
あれなんかデザイン丹下健三さんが設計されて、
うん、
であれは鶴と亀がモチーフにされていると、なんとも日本的なモチーフで、こう東洋で日本が、まあ、経済も復興してきて、
うん、
で頑張ってるんだっていう、そういうアジア的な文化だとか、そういう、こう世界はヨーロッパだけじゃなくて、
うん、
各国そういう文化を持ってやってるんだ、それを見てくれっていうようなところが強い時代やったなっていうふうに思うんですけども、
はい、
この最近北京オリンピックですね、
はい、
この前ありました。あれがちょっと今までとそういう見方を変えなあかんなというふうに思ったんです。それは、はい、国立競技場有名な鳥の巣って言われてる
もの
な
んですけども、そうですよね、はい、
あれはコンペでスイスの方がジャック・ヘルトークとピエール・ド・ニューロンっていう方の設計がされてるんですけども、なんで鳥の巣なんだろうなっていうような感じで、
うん、
もう最初は中国らしいデザインがこのアジアっぽい中でも特に中国建築はっていうのが出てくるかなという期待があったんですけども、うん、国立水泳競技場にいたっていうのはなんかこう水玉模様で、
うん、
オーストラリアの設計の方がやられたりして、
うん、
まるでこの中国らしさを感じない、
うん、
なんか世界の先端建築をっていうような形をものを作ってるんですね、
うん、
で中国人の設計者がやってるわけでもないし、
はい、
モチーフに中国のものを持ってきていないっていうところを出したのは非常に特殊なことだなと。
じゃあそれまでは、まあ、自分ところの国のやっぱり建築家の方が設計されるっていうことの方が多かったっていうことなんですかね。
そうですね、よそから入れたりはするんですけども、その地域性っていうものはあるっていうふうに捉えてたんですけども、
はいはい、
今回に限っては別に中国北京じゃなくてもよかったんじゃないかなっていうぐらいの国際的なデザインというか、その世界基準的なものを感じるんです、
はいはい、
でその後今終わったばっかりなのバンクーバーオリンピックに至ってはその建物デザインとかそういうことよりも、
うん、
その 木材を使って建築を構成すると、うん、まあ、木材だけではないですけども非常に大量の木材を使って、
うん、
あの建築を構成するという形で建築的な見方ではエコ五輪みたいな言い方されてるんですね、
うんうんうん、
でこれもまたちょっと変わった見方になってきたなと。で今度あるロンドンオリンピックに多分無味無臭のデザインなんですよ。本当に
無味無臭
なんとも これがロンドンなのかっていうのは建築見ただけでわからないっていうような形の、まだあの構想図でしか出てないですけども、そういうものになってるんですね。でそういう建築っていうのがこう昔はこうイデオロギーだとか国家の威信だとかってあったのが、もうそんなのもう飛び越してこう、
うん、
世界基準というか世界確立化の方向に進んでるんじゃないかなっていうのをこの
オリンピック
建築を見て思ったので、今日はちょっとそういう話をと思ってしました。
なるほどね、まあ、ある種そのオリンピックでその最先端の技術が駆使して使われて、それが世界基準になっていくっていうこともあるから、
あ、そうですね、
ね、っていうことも、あ、そうか、オリンピックのその建物一つ見てもそういうふうな見方、時代とともに変わりがこう見えるということなんですね。はい、ということでもうお別れの時間になりました。
はい、
はい、ということで今日は富江さんとお届けいたしました。また来週お楽しみに。さよなら。
さよなら。